おはようございます。私は青鳥の絵本部講師の野澤貴博です。今日から5回にわたって放送を担当させていただきます。第1回目の本日は谷口青鳥青鳥の絵前総裁著書言葉が人生を作るをテキストにお話をさせていただきます。まずこのテキストのタイトル言葉が人生を作るとはどういうことでしょうか。テキストの端書き1ページから補足しながら引用させていただきます。言葉カタカナで言葉は普通言葉漢字で言の葉と書くが言語と書くと文字に書いた言葉のようで口で言う漢字の言葉までが言語だと思うかもしれない。では犬が尻尾を振って主人を迎えるのはどう書いたらよいか。犬のカタカナの言葉と書いた方がよいだろう。ワンと鳴くのも犬の言葉だし、ウーとうなるのも漢字の言葉だが、やはり彼らのカタカナの言葉という方がなんとなくわかりやすいではないだろうか。人間でもにっこりと笑う表情もカタカナの言葉であり、お辞儀をしたり握手したりするのもカタカナの言葉なのだ。さらに心の中の思いもカタカナの言葉であるから、仏教ではこれら三者を心、句、意の三合と教えている。文字や言語だけではなく、身体の表現、心や口で言う言葉、句や心の思い、意もすべてが合だというので、三合と言われてきた。これは悪業が悪果を作り出し、善業が善果をもたらすというあの業のことなのである。こうして人々の運命が作られていく。つまり言葉が人生を作るのだ。引用を終わります。今朗読した文章には漢字で言の葉と書かれた言葉とカタカナで言葉と表記された2種類の言葉がありました。ちなみに本日のテキストのタイトルである言葉は人生を作るの言葉はカタカナで表記されています。2種類の使い分けは私たちが話す会話や文章犬の鳴き声は漢字で言の葉と書き表され顔の表情や身体を使った行い心の中で思う想念についてはカタカナで書き表されていました。いずれにしても私たちの行為も想念も言葉に含まれるということです。したがって言葉が人生を作るとは、日々の会話や行動、心の思いなどの行為によって、自分自身に結果をもたらすということになります。しかし、日々の会話や行動は相手がいて、その反応が結果となって現れるというのはわかりやすいですが、心で何を思っていても、表面に表さなければ問題はないと思っている人たちには、言葉が人生を作るということを聞かされていても、にわかには信じがたいでしょう。一体どういうことなのでしょうか。テキストの18ページから引用いたします。笑いは万病に効く薬でして、しかも全然副作用なしです。などと言い、笑いの効能を極力宣伝しておられたが、全くその通りである。笑いすぎて病気が悪化したなどということはないのだから、その逆に腹を立て、不平不満の暗い生活をしていると、必ず暗い世界や危機的状態が押し寄せるものだ。その理由は、心が現実世界を作り出すからであって、この心の法則には例外がない。しかも心はすなわち言葉であり、行動も表情も言葉である。善行は善語であり、愛行は同時に愛語でもあるのだ。したがって、奉仕活動や堅牢なども良き言葉の実践ということができるであろう。引用を終わります。心が現実世界を作り出す。心で思ったことが実現する。これは心の法則といって、青鳥の絵では教えられています。心で思ったことが実現すると言ってもそうならないと思う人もあります。 心で思ってもすぐには現れてこない場合が多いのです。また表面上思っているだけで深く思っていない場合があります。そういう場合は心で思っても現れないという結果となるのです。しかし心で思ったことは行動や表情や言葉として現れます。それが周囲の人や物事に影響し、いずれ何らかの形で現れてくるのです。それが積み重なると人生に影響を及ぼしてきます。すなわち心の法則が人生を作り出すというわけです。しかも心はすなわち言葉であると言いますから、まさに言葉が人生を作るということになります。つまり皆さんの人生は良き言葉の実践によりどれだけでも明るい幸福な人生にすることができるということです。ここでこの良き言葉の実践により人生が転換した私の体験を紹介させていただきます。私は大学を卒業後、10年間会社に勤めましたが、経営危機に陥り、その会社を退職しました。その時、両親からの勧めもあり、京都府宇治市にある清張の家宇治別格本山で開催されている一般錬成会に参加しました。錬成会とは、合宿形式で清張の家の教えを学び実践する集いのことです。宇治の錬成会では、清張の家の教えを学ぶ講話のほかに、堅牢、先祖供祭、上申行、感謝商業などの宗教行事が行われていました。この錬成会に参加すると、ありがとうございますという感謝の言葉を唱え続けますが、これを感謝商業と言います。先ほど読ませていただいたテキストの引用に、堅牢という言葉が出てきますが、これはありがとうございますと感謝の言葉を繰り返し唱えながら、無我になって、すなわち心の我をなくして、私たちが使っているもの、あらゆるもの、万物に感謝しながら、畳拭きや清掃活動などを行います。錬成会ではまさに良い言葉尽くしの実践をするのです。錬成会では上申行という行事があります。この言葉は、清める、心、行うと書きます。心の中のすべての悪い想念、今までの怒り、恨み、苦しみ、悲しみなどをできる限り思い出して、紙に言葉で書き出します。心の奥にある悪い思い、意は、文字で表すと心の奥、潜在意識から消えていくのです。それを真理の言葉が書かれている、清張の絵のお経、甘露の法雨をあげながら、その紙を燃やすことによって、心の奥にある悪い思いを清める、清張の絵独特の行事であります。この上申行の終わりには、私たちが神の子であることを喜び、清張の絵では人間は本質的に素晴らしい存在であり、それを神の子と表現しています。そのことを神様に感謝し、同時にこの世に産んでくれた父と母に心から、お父さんありがとうございます、お母さんありがとうございます、と感謝を捧げる言葉を唱えます。この上申行により多くの方が、親の愛に目覚め、感謝の思いに心が満たされて、心が大きく転換する体験を通して、幸福な人生のスタートを切っておられます。実は私も、この上申行で心が大きく変わりました。錬成会5日目の夜に上申行がありました。室内の照明は消され、ろうそくの火が灯され、何かおどろおどろしいことが始まるのかなぁと思いながら行事は進みました。先ほど紹介しました自分の悪い想念を書いた紙を燃やし、その後目を閉じて合唱し、お父さんありがとうございます、お母さんありがとうございますとひたすらに声を出して唱えます。その唱えている瞬間、なぜか私のまぶたの裏に自分の父親が真相観、真相観とは清張の絵の独特の座禅的瞑想法です。真相観を行っている姿が浮かんできたのです。背筋がしっかりと伸び、 合掌している手の位置、正座のやり方、どれをとっても素晴らしい姿で実習しているのです。その父親の姿がまぶたに浮かんだ瞬間、直感的に自分の父親は世界一素晴らしい人だったのだと実感しました。成長の絵では父母に感謝すべしと説いています。両親は私が幼い頃から成長の絵に触れていて、私に父母への感謝の話を機会あるごとにしました。小さい頃は疑問に思わずに素直に話を聞いていましたが、中学生、高校生になると反抗期も重なり、この父母への感謝の話を両親から聞かされると、自分たちに感謝しろよと何か頭ごなしに強制されているような思いになり、反抗心はさらに強まるようになりました。社会人となって10年が過ぎた頃でしたので、さすがに反抗期は終わり、父母への感謝は頭では分かっていたつもりでしたが、尊敬する気持ちは全くありませんでした。さらには上申料を受ける直前に、母親と再就職のことで口喧嘩したこともあり、最悪の気持ちで行事に臨んでいたのです。それが気持ちとは全く異なる情景がまぶたの裏に浮かんだのです。自分の父親は世界一素晴らしい人だったのだと思えた瞬間、両親に対して今まで申し訳なかったなぁという気持ちが溢れ出てきて、涙が止めどもなく流れました。上申行が終わる頃には、涙と鼻水でぐちゃぐちゃになっていました。錬成会を受ける前の私は、俺がと常に思い、とても我の強い男でした。それが肩の力が抜け、温かくて柔らかい何かに包まれているような感覚になり、心のトゲトゲしさが全くなくなってしまいました。錬成会で感動した私は、成長の絵の教えを一生涯勉強していきたいと思うようになりました。そして、錬成会から帰って間もなく、私は地元の愛知県教科部で働くことになり、その後、成長の絵国際本部で勤めさせていただき、今日に至っています。教科部とは、各都道府県にある成長の絵の布教伝道の中心拠点のことです。成長の絵では感謝ということを大切にしていますが、ありがとうございますと感謝の言葉を無心になって唱えていたら、我の強い自己中心的であった心が明るい感謝の心に変わってゆき、自分自身の環境も大きく変わってきました。まさに心が変われば運命が変わるということを実感します。この感謝ということについて、谷口清張清張の絵前総裁はテキストの61ページから、ありがたい毎日と題して次のように書かれています。説明を加えながら引用させていただきます。愛と感謝の教えは、本当は実行が大変難しい。難しいけれども、それができるのが神の子の無限力なのだ。しかもその神の子が本当のあなたであり、私たちすべてのものである。それを信じ、愛を表し出す練習をし、すべての人々に感謝ができるように実践しよう。とにかく始めようではないか、というのが成長の絵の生き方である。だから成長の絵の大調和の信じには、信じとは成長の絵の創始者谷口正治初代総裁に神様から示された言葉のことです。神に感謝しても、天地万物に感謝せぬ者は、天地万物と和解が成立せぬ、と書かれていて、すべてのものに感謝することが和解だと教えられているのである。それでは、この難しいと思われることを実行するには、どうしたらよいか。ピアノでも、バイオリンでも、難しい名曲を練習するには、まず最初は、優しい練習曲から始めるだろう。これがすべての練習や学習の根本原則である。では、感謝にしても、まず優しい感謝の練習曲からやればよい。引用を終わります。実際にありがとうと言おうと思っていても、なかなか口に出して言うことはできません。 また不平不満の気持ちを持っているとありがたくもないのにありがとうとは言えないし、ましてや人に向かって言うことはできません。人に言うのは恥ずかしいと思ってしまうからです。頭では分かっているつもりでも実践するのはなかなか大変です。このテキストでは、感謝はできるところからやればよいと教えていただいておりますので、自然にありがとうと言えるまで練習すればよいのです。はじめは、意識して小さなことから始めましょう。独り言でも良いのです。まずは言葉に出して言ってみることです。その次は身近にいる親しい人に言ってみましょう。次第に言いやすくなってきます。それがやがて天地一切のものに感謝できるような名人の位に達することができるのです。私の知人にいつも明るく楽しそうにしていて人を引きつける方がいます。どうしてこれほど雰囲気が良いのかなと考えてみると、一つのことに気づきました。知人はいつもありがとねと言っているのです。誰に対してでも、どんなに小さなことにでも、ありがとねと言っていました。だから知人の周りに自然と人が集まってくるのです。このようにありがとうの言葉が口癖のように出てくると、レストランに入って、欲しいものを注文すれば注文通りのものが運ばれてくるように、いつしか人生にありがたいことばかりが現れている、そんな世界になっていることでしょう。皆さんも感謝の練習を今日から始めて、幸せな明るい人生を送ってみませんか。次回は物事の明るい面を見るというテーマでお話をさせていただきます。それでは時間が参りましたので、本日の話を終わらせていただきます。